カトリック教法2026年4月1日第1146号声の奉仕会マリア文庫制作デイジー図書判例広告はすべて最後にまとめて翻訳しています。デイジー図書判例を終わります。
カトリック教法
一面カトリック長崎大使局広報委員会郵便番号 852-8114 長崎市橋口町 1-1 長崎大使教館内電話 095-843-3869 ファックス 095-842-4460 振り替え口座 01880-5-2699 発行人山田義明印刷所株式会社インテックス祈祷の使徒祈りの意向教皇照明の危機にある司祭が必要な霊的同伴を見出すように、教会共同体が理解と祈りを持って司祭を支えることができるように、日本、すべての人の照明のために祈ります。自分が何に召されているかを識別し、神との関わりの中で歩むことができるように、2026年ご復活の喜びの手紙。声かけは愛しているの確かなサイン。大司教ペトロ中村道明。主のご復活お喜び申し上げます。そして今年のご復活に洗礼をお受けになった皆様方、おめでとうございます。声かけは愛していることの印。昨年のことになりますが、お一人の女性の方からその方の教会においてクリスマスに受洗者がおられたとのご報告のお手紙をいただきました。その時の受洗者はお二人のご高齢の方だったそうです。その中のお一人はお手紙をくださった方の二十数年前からのお付き合いがある方だったそうです。その方は以前から時々ミサにおいでになって心の安らぎを求めておられ、お手紙をくださった方はその方にずっと声をかけ続けておられました。でもその方にはご家族のご事情がおありのようだったので、洗礼という言葉を口には出さずにおられたそうです。ところが昨年の青年の年のお正月にその方の方から洗礼を受けたいとお話になり、1年かけてゆっくり準備をなされて昨年のクリスマスに受洗となったとのことです。洗礼式が終わってその方は、私なんでこんなに悩んだんだろう、心がスーッと軽くなり、ご生体がこんなに優しい味と涙を流しておっしゃったそうです。お手紙には声かけが実りをいただきましたと書かれてありました。おめでとうございます。声かけをとの一言ですが、このお手紙の方は数十年にもわたり何百回も諦めないで声をかけてくださった。それはその方のことを案じ、心にかけ愛しておられたからです。ありがとうございます。洗礼ではありませんが、教区には献身後に参加できるクルシリオという3泊4日かけての催しがあります。そのクルシリオに参加なさる方々には、私は教会の人に何年も行ってみんねと声をかけられてやっと来ました、参加できてよかったですとおっしゃる方も少なくありません。そしてクルシリオを終了なさった方は、神様のため人々のために喜んで最善を尽くしてくださっています。やはり諦めずに声をかけていくことです。多くの教区でクルシリオがなくなっていった中で、 長崎のクルシリオは、今でもクルシリオの修了者たちから、まだ参加しておられない方々への声かけによって続けられています。他の人にもぜひ参加してもらって、同じ喜びと幸せの体験をしていただきたいという強い気持ちがあるからです。今年の復活徹夜祭で洗礼を受けられた方の中にも、友達から、愛する人から、愛する人の家族から、声をかけてもらって洗礼を受けましたとおっしゃる方も少なくないと思います。声をかけてくれた人は、あなたにもキリスト者の喜びを伝えたいからです。あなたにも本物の神様に出会って幸せになってもらいたいからです。その人は、キリスト者って素晴らしいということを知っているからです。そして、その人にとって、あなたは大切な人であり、その人はあなたのことを愛しているから、あなたに声をかけてくれました。声かけは、神様が愛していることの具体化です。声かけは、この私たちがその人のことを無視せずに見捨てていないことを示すだけではありません。神様こそがこの私たちを見捨てることなく愛しておられることを具体化していくものです。神様こそが絶えずこの私たちに愛しているよと声をかけてくださっているからです。今回の洗礼においてもあなたのことを愛しているよとまず声をかけてくださったのは神様です。その神様の声かけを、私たちは神様から愛されているよ。あなたも愛されています。と私たちの言葉を使って具体的に伝えていくのが私たちの声かけです。互いに愛し合いなさい、イコール、互いに声をかけ合いなさい。互いに愛し合いなさい。イエス様の心からの願いでした。どうすればいいのかわからない人は、まずは、互いに声をかけ合いなさい。ここから始めてみてください。人を愛すること、人を尊敬すること、人を大切にすることは、小さな温かい声かけからすでに始まっています。写真の説明、ひよこの写真です。写真終わります。お友達へ、洗礼って何？多くのお友達は赤ちゃんの時、洗礼を受けました。それは、お父さん、お母さんが皆さんのことを愛していて、皆さんの幸せを願っているからです。お父さんお母さんは皆さんのことが大好きで、皆さんをぎゅっと抱きしめてくれます。そのお父さんお母さんは、神様も私たちのことが大好きで、私たちの幸せを願っていることを知っています。神様は私たちみんなのお父さんだからです。だからお父さんお母さんは神様に、私たちのこの子を、あなたの子をぎゅっと抱きしめてくださいと言って、神様の手に委ね、神様がいつも共にいるよって、私たちをぎゅっと抱きしめてくださる。それが洗礼です。だから、お友達の皆さんも、お父さん、お母さんを、そして神様を、私も大好き、って抱きしめてくださいね。イラストの説明。10人の子供が輪になっているイラストです。みんな笑顔です。イラスト終わります。星影。桜のつぼみがほころび、新しい年度が始まりました。4月は進学や就職、移動など多くの人々にとって新しい生活が動き出す季節です。慣れ親しんだ環境を離れ、期待と不安が入り混じる中、私たちはそれぞれの門出を迎えています。 今年の4月は天霊歴において最も大切な復活の主日とともに幕を開けます。十字架の死という深い闇を突き抜け、キリストが死に打ち勝って復活された喜びは、まさに私たちが直面する新しさの源です。冬の厳しさを経て春の命が芽吹くように、主の復活はどのような困難の中にも必ず新しい命と希望が準備されていることを告げています。新しい環境では戸惑いや孤独を感じることもあるかもしれません。しかし復活された主は、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると約束されました。私たちが歩む新しい道は決して一人きりの旅ではありません。主が隣にいてくださるという確信は、私たちに一歩を踏み出す勇気を与えてくれます。心に復活の光を灯しましょう。過去の失敗や後悔という古い自分を脱ぎ捨て、キリストと共に新しい自分を歩み始めるのです。私たちの小さな歩みが周りの人々へ希望を運ぶ光の証となりますように。主の復活の喜びが皆さんの新しい年度の歩みを豊かに照らしてくださるようお祈りいたします。アットマーク。一面終わります。二面。2025青年の振り返り。一日一とも、一人一とも。教区シノドス担当司祭、岡明美。悪の裏教会主任。写真。教区シノドス担当の岡氏と、左奥は副担当の野浜達也氏。2025年12月28日、青年閉幕ミサ。写真の説明。症状のようなものを手に持った岡氏と、岡氏へマイクを向ける野浜氏の写真です。写真終わります。青年の間はシノドスはお休みかと思われていた方もいらっしゃるでしょうか。いえいえ、とんでもないことです。青年こそ、青年をきっかけにさらに、私たちはキリストに結ばれた同じ神様の子供、同じ兄弟姉妹として、共に歩んでいこうと努めてまいりました。青年はもちろん大切ですが、青年を過ごした後のこの一年もまたさらに大切です。青年でいただいたお恵みを無駄にしないように、失わないようにしなければなりません。アベマリア、恵みに満ちた方。そうは言っても、マリア様に常に新しいお恵みが与えられていたわけではありません。マリア様はいただいた御言葉やお恵みを常に思い巡らせておられたのです。私たちもこの青年でいただいたお恵みや、今まで共に歩んできた信仰生活を思い巡らせながら、私たちもまた、恵みに満ちたキリスト者、恵みに満ちた長崎教区になれたら幸いに思います。1、青年の準備。2024年12月29日、青年の開幕ミサ。とにかくそれまでに青年を迎えるにあたり、長崎教区では特別に実行委員会とか企画委員会とかを立ち上げることはしませんでした。シノドスのコア、中心、中核、チームであり、各委員会の委員長の集まりである委員長会議と毎月行われている司教様や司教総代理、教区本部事務局長や教区会計など、教区全体の企画運営を担う、教区本部事務局会議を中心に、青年の準備をしてきました。私は、シノドス担当者として、そのどちらにも所属しております。2024年、すでにバチカンは、青年の年間行事の日程表を公開していましたので、 長崎教区でも同じようなものを作ろうと計画しました。まずは、2025青年の日程表、ポスター、それから、神よ、あなたは私の希望、という長崎教区の青年のキャッチフレーズが入った、バンナとのぼりです。長崎では昨年被爆80年を迎えましたので、被爆80年の文字もそのポスターとバンナとのぼりに加えました。とにかくこの3つを整えることさえできれば、青年を迎えることができると夏頃から慌てて準備してきました。あと、できれば巡礼スタンプ帳とスタンプもそれまでに、11月下旬までに委員長会議と教区本部事務局会議を重ね、なんとか先の3つの準備が整い、あとは12月上旬の司祭評議会の諮問を待つばかりでした。少しの修正は必要でしたが、その司祭評議会からも許可を得て、発注に取り掛かることができました。クリスマス前後に発注したものが届くということで、首をかなり長くして待ち、届いたらすぐに配布、発送に取り掛かりました。長崎3地区は手渡しで配布、それ以外の4地区は地区長神父様の教会にまとめて発送しました。私もクリスマス明けに遠くは島原、小長井、諫早にと事務局長神父様と一緒に車を走らせました。それでなんとか、青年開幕ミサまでに、すべてを届けることができました。スタンプ帳もスタンプも間に合いました。
写真の説明。浦上教会入り口に建てられた上りの写真です。写真終わります。
2、スタンプ巡礼開始。希望の巡礼者。これが今回の青年のテーマでした。長崎教区ではこの青年25の教会を巡礼指定教会として前述のスタンプ帳を作り巡礼を奨励してきました。開幕ミサを無事に終え、12月31日の朝、早速巡礼開始。まずは我が巡回教会である岳教会に行きました。巡礼指定教会に指定されるのも初めてで、普段はあまり来ない巡礼者を迎えるということで、信徒みんながちょっと緊張気味といった感じでしたが、迎える準備は整っていました。信徒たちの迎える喜びと輝きも感じました。祈りを終えてとても新鮮な気持ちで最初のスタンプを岳教会で押すことができました。よし!次は、女神大橋を渡って、大山教会へと。大山でも、よし。その次は、硫黄島大橋を渡って、馬込教会。帰りに、中町教会へと、よし、よし、と、長崎南地区指定の教会4つを巡り、スタンプを押すことができました。一度押したら止まらない。その日に中地区の2つの指定教会に行きましたが、スタンプは押せませんでした。残念。いや。巡礼それ自体が目的であり、巡礼それ自体が喜びです。ローマに行かなくても、青年が終わっても、スタンプが押せなくても、全部回れなくても、認定書や記念品がなくても、巡礼は巡礼です。3、253人、2025青年の25巡礼指定教会をすべて巡礼した人は253人でした。達成者には、希望の巡礼者の認定書と、ちょっとした記念品を教区から送りました。100人達成すればいいかなと想定しておりましたが、なんと200人超え。最初に達成したのが、ゆえ教会の浜口夫妻。なんと3月中には達成しておりました。第100号が悪の裏教会の 荒木忠義さん。第200号が上高崎教会のシスター山口雅恵さん。閉幕式で認定証をいただいた中村大司教様が第230号。最後の第253号は曽根教会の川原明幸神父様でした。ちなみに私は第153号でした。悪の裏教会が22名、体の裏教会が21名、裏上教会が17名の達成でした。後藤、平戸の教会、信徒たちがよく頑張っているなと感心し、励みになりました。あと後藤だけ、あと平戸だけ、あと行き着きだけ、あと島原だけ、ということをよく耳にしましたし、逆に自分の地区だけ回ったということも耳にしました。今回の青年のテーマやスタンプ帳が何らかのきっかけになったことは間違いないことです。今後、その心の内にある希望の光を社会の中で輝かせ、多くの人々と共に天の都を目指し、歩んでいってください。これが希望の巡礼者の認定書の最後の言葉です。丸4、子供の集い。浦上教会を子供たちでいっぱいにする。2025年4月2日、浦上教会において、教区の子供の集いが開催されました。信仰教育委員会の呼びかけで、証明委員会とともに話し合いを重ね、その他多くの協力を得て開催することができました。両親は杉越祭には毎年エルサレムへ旅をした。イエスが12歳になった時も、両親は祭りの慣習に従って都に登った。ルカによる福音書2章41から42節。私たち長崎教区にとってのエルサレムの神殿は、司教座聖堂である浦上教会です。後藤からも平戸からも、教区全体から子供たちが神父様やシスター方と共に、また家族や教会学校のスタッフと共に700人余り集まり、全体で1000人ほどの集いとなりました。同じ神様の子供である。同じ長崎のカトリック信者である。神様はいつも働いておられるということを体験し、再認識し、またそのことに励みを得ることができた集いとなりました。また執行部の司祭団、シスター方、女性部、壮年部、青年部に、共にの姿があったことも大きな実りです。小中高生の平和についての作文コンクールや、青年たちの被爆・平和についての展示や、発表・意見交換も、大変大きな青年の実りであったと思います。世代や時代、時を超えた、共にの体験と祈りの姿が豊かにありました。丸五、一日一とも、一人一とも、一日一善、一人一役。ミサ、祈り、礼における会話、分かち合い、奉仕、教会活動、学業、仕事、生活など、信仰生活と日常生活の両方で、共にの体験とその繰り返しが私たちには大切です。目指すは、一日一ともです。また、一人一役ほどに大げさなものでもなく、責任もなく、もっと気楽に、身近に、何らかの集まりやグループに参加したり、新たに作ったりして、決して自分は一人ではない。決して誰一人として一人にはしない。神様もいるし、イエス様もいるし、神父様もシスターもいるし、信者の仲間もいるし、大丈夫。なんとかなる。そんな信仰、信頼とエネルギー源となるものがあればいいと思います。一人一ともです。 丸六。8時前、全員祈ろう。8時だよ、全員集合。以前、お茶の間でよく聞いたフレーズだと思います。新しい祈祷書ができました。これもまた、青年のとても大きなお恵みです。典礼委員会の皆様、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。新しい祈祷書は、教会用のバッグに入れて、今まで使っていた祈祷書は、家の祭壇かお茶の間に置きましょう。子供の頃、私の家では、8時のテレビ番組が始まる前、7時55分頃にこたつの間で晩の祈りを家族揃ってしていました。何人か人に聞きましたら、大体皆同じでその頃でした。せっかく新しい祈祷書もできましたし、皆さん、7時55分に晩の祈りを唱えましょう。8時ではなく7時55分です。一人でも、場所が離れていても、みんなで、共にの祈りができます。この4月以降、カトリック信徒カードと長崎教区全130教会が載ったスタンプ帳を皆様にお届けできるよう準備しております。お待ちください。写真。青年閉幕ミサ。2025年12月28日、浦上教会。写真の説明。大勢の司祭団がいる祭壇と中村大司教が写っています。回収席は満員です。祭壇左には馬小屋があります。写真終わります。2面終わります。3面。各地で献身の秘跡の恵み、103人が愛の証人に、平戸地区、平戸地区合同献身式が2月15日日曜14時から紐差し教会で行われ、受験者22人、佐世保地区から2人参加、が献身の秘跡の恵みを受けた。当日は天候にも恵まれ、信徒、修道者、司祭団合わせて200人ほどが集い、道内がいっぱいとなる献身式となった。中村道明大司教は説教の始めに、アンジェラ・アキの曲、手紙、背景15の君へを紹介。今を生きることの大切さを伝えながら、今があるのは両親の愛、愛情がいつも注がれたから、また、父である神の愛と愛の源である聖霊がいつも愛を注ぎ守り導いてくれたからと説き、神と両親への感謝を捧げてほしいと語った。そして献身の秘跡を受け、聖霊の賜物に支えられながら神の愛を証しする信仰者になるようにと励ました。式後は小教区ごとに記念撮影を行い、大司教から各自の名前入りの記念護衛をいただいた。写真。写真の説明。受験者が中村大司教に油を塗られており、大夫は受験者の後ろに立って肩に手を伸ばしています。写真終わります。長崎北地区の御教会。2月22日日曜14時から、なめし教会聖堂において、中村道明大司教出資式、6人の司祭団の共同司式により、長崎北地区五小教区合同の献身式、ミサが執り行われた。この日のために準備を重ねてきた受験者20人、なめし10人、長代6人、都議津室各1人、黒崎2人、と保護者、関係者が共に祈りを捧げた。大司教はミサの説教で、主任司祭として赴任していた植松教会時代に、近所で新規出店したコンビニの開店セールのチラシを披露しながら、チラシに添付された無料クーポンを引き合いに出し、祈りと共に神様を証しして、教会への無料招待券を配っていきましょう、と受験者と参列者に語りかけた。また、 というの式前には、大司教に促され、受験者と保護者、大父母が互いに抱きしめ合い、聖堂に感謝の声が溢れた。聖堂での感謝式の後、信徒会館で開催された茶話会にも多数が参加し、献身のお恵みを全員で分かち合い、感謝のうちに閉会した。
写真、写真の説明。受験者や保護者らが抱きしめ合っている写真です。写真終わります。
佐世保地区。3月1日日曜、佐座教会で中村道明大司教の指式のもと、佐世保地区合同献身式が行われ、12教会61人が献身の秘跡のお恵みに預かった。大司教は説教の中で、3月になると東日本大震災のことを思い出します。あの時、家族を、大切な人や物を失い、傷つき、打ちのめされていた人たちが、それでも他の方たちに、もう大丈夫よ、と声をかけ、励まし続けていました。真の愛とは、何も問題のない中でではなく、足りなさや弱さ、さまざまなことがありながら、それでもなお与え示していくものなのです。皆さんはすでに神様、お父さんやお母さん、家族の方から愛され抱きしめられています、と語り、愛の証人として、これから歩み出す受験者たちを励ました。
写真、写真の説明。聖堂全体のミサ中の写真です。写真終わります。
教区青年黙想会。テーマは、新しい旅の始まり。3月8日日曜、大司教館で教区青年のための黙想会を行いました。長崎佐世保から30人の青年が大司教館に集まり、
また下五島の青年3人が
オンラインで参加しました。黙想のテーマは、新しい旅の始まり。昨年、ローマにおける青年行事、青年の祝祭の巡礼報告と、2027年 WYD、ワールドユースデー、ソウル大会、4面に関連記事に向けての講話がメインとなりました。午前中、浦上教会の大口春人さんから、青年の祝祭巡礼報告があり、写真や動画で現地を紹介しながら、自身の信仰体験とともに、見聞の広がりや信仰によって世界中の人とつながる喜びを分かち合いました。その後、参加者は小グループに分かれ、一人一人の持つ信仰体験を分かち合いました。午後、長崎カトリック神学院の院長であり、テグ教区出身のナム・シジン氏から、WYD ソウル大会に向けての講話があり、WYD の精神を共有し、韓国教会、特にテグ教区の信仰と歴史を話してくださいました。講話の中では、講師との会話もあり、生き生きと答える青年の姿が印象的でした。最後に、許しの秘跡と感謝のミサを捧げ、黙想会を終えることができました。参加した青年には、2027年 WYD ソウル大会への参加意思も確認させてもらいました。大会に向け、青年と共に準備をしていけたらと思います。ご協力くださったすべての皆様に感謝申し上げ、黙想会報告とさせていただきます。教区青少年委員会委員長川端幸則。
写真、写真が2枚あります。1枚目、写真の説明。スクリーンを背に講話を行っている写真です。2枚目、ミサでは話をした2人にも感謝。写真の説明。祭壇前に司祭と青年が立って話をしています。写真終わります。
テグ教区から新学生派遣。 韓国テグ大司教区から派遣される新学生キム・ギュチョルさんが今年4月から日本カトリック神学院東京での生活を開始する見込みとなった。キム新学生はすでに韓国の新学校で進学課程の1段階を終えているが、2026年度は日本語研修生という形で余暇生と共に学び、
27年度は
進学科へと進級することになる。司祭除会後は6年の任期をめどに長崎教区へ派遣される予定。
キム新学生のためにお祈りください。
例における会話通して現状、困難、未来に気づく。
全国シノドス担当者研修会。2021年から24年に実施された世界代表司教会議シノドス第16回通常総会は、その後25年から24年10月の第2会期で採択された最終文書をもとに実施する期間、実施ステージへと進んでいる。教皇庁シノドス事務局は、この歩みは28年10月にバチカンで開催される教会総会で頂点に達するとしている。日本の教会では、司教協議会シノドス特別チーム、担当菊池勲枢機卿が、この教会総会に向けた工程を示すとともに、理解と協力を呼びかけ、昨年9月大阪での勉強会に続いて、今年2月24日火曜、25日水曜に、福岡教区大名町教会で全国シノドス担当者の研修会を開催した。研修会、みんなで作ろうシノドスの教会は、例における会話を通して、私たちの現状、困難、未来について気づいていこうというもの。全15教区から参加したシノドス担当者、奉献生活者、信徒ら総勢約60人は、教区や小教区で同様の取り組みをする際に参考となる研修とすることを目標に、2日間にわたってグループに分かれての会話と全体会を重ねた。長崎教区からは中村道明大司教、岡明美氏、教区シノドス担当司祭、岩田かなの修道女、お告げのマリア修道会、中野瀬由紀氏、小学倉教会信徒が参加。岡氏は、例における会話を共にの一つの体験として紹介できるといいと再確認できたと話していた。中、2028年の教会総会に向けた日本の教会の工程。2025年6月からの1年間、最終文書についての理解を深める期間。26年6月からの1年間、各教区、各分野で具体的に取り組みをする期間。27年6月からの1年間、各レベルでの評価を行う期間。中終わり。新官僚書。片岡弥吉全集5。高山右近太夫長房伝。キリシタン墓碑の研究。岩永真紀伝。1980年に亡くなったキリシタン研究者片岡弥吉氏の全集。以下、はじめに全集5の刊行にあたってから。この第5集をもって、片岡弥吉全集の編集を完了する。第5集には、昭和11、1936年に自費出版した初のキリシタン研究書、高山右近太夫長房伝。生涯にわたって取り組んでいたキリシタン墓碑研究の論考3編、それに岩永真紀の伝記2題を収録した。片岡弥吉のキリシタン研究のことはじめとも言える著書と論考である。中略。この全集がキリシタン研究を志す研究者に幾分かの役に立つことがあれば、研究者の育成を願っていた片岡弥吉にとって
この上ない喜びであろうと信じる。友書房、税別3,200円。写真の説明。本の表紙の写真です。全体的に緑色で、タイトルが中央のひし形の中に書かれています。写真終わります。水たまりの月。文、古巣香織。絵、小村麻里子。昨日のことが遠い昔に行ってしまい、昔のことが昨日のように戻ってくるとは知りませんでした。幸せだったのかな？あの日のことをよく覚えているのです。人の中には他の人は誰も入れず、踏み荒らすことのできないとっておきの心があるようです。嬉しくて涙が出るくらい幸せなことは、とっておきの心に入っているから忘れないのです。本文から。長崎教区司祭と図画工作教諭、絵本画家とが手掛けた一冊。B5 番、変形、情勢本。24ページ、生還者。税別1300円。写真の説明。本の表紙の写真です。夜空に半月が出ている写真です。写真終わります。3面終わります。4面。ニュースとダイジェスト開始から1年。教会の今を身近に。カトリック中央協議会広報部長、小高修一。皆さんは教会のニュースをどのようにして手に入れているのでしょうか。教皇様やバチカンの動向をはじめ、海外、国内における教会のニュースをお届けしているのが、カトリックジャパンニュース以下 CJN とカトリックジャパンダイジェスト以下 CJD です。その開始から間もなく1年を迎えるにあたり、思いを綴ってみようと思います。写真。2025年4月から毎月1回発行の CJD。写真の説明。写真が大きく配置されたカトリックジャパンダイジェストの一面の写真です。写真終わります。広報に関する方針転換。ご存知のように2024年にカトリック新聞の休刊が発表され、その後はインターネットによる情報発信をメインとし、月1回タブロイド版紙媒体を発行することになりました。日本の司教団による広報に関する方針転換でした。これ以降、私はカトリック中央協議会で広報と関わるようになりました。戸惑いや不安の中での新しい出発でした。しかし、教会の情報を発信していくことが途切れてはいけないという思いもありました。新しい情報発信体制について様々なご意見があることは承知しておりますが、前に進むほかないとも思いました。新しい情報手段の一つとして、情報の発信方法が変更されましたので、これまでと異なる点をいくつか挙げてみましょう。インターネットで情報を発信することで、スピード感を持って情報を届けることが可能になりました。また、カトリック新聞はそれを読みたい人がお金を払って読んでいましたが、現在はインターネットがつながっていれば誰でも利用できます。宣教の観点から見ると、その可能性はこれまでより広がるものと思います。また、インターネットで配信している情報の中からいくつかを選択して、CJD というタブロイド版を月1回発行し、各小教区や修道院、カトリック施設に送付しています。部数は限られていますが、インターネットをご利用でない方はぜひご活用ください。一方で、新しいサイトの情報は、それを見たい人が自分でアクセスしないと たどり着けないというのも事実です。どれだけ情報を発信していても、見てもらうためには工夫が必要なのです。これは今後の課題の一つだと思っています。CJN にアクセスし、X をフォロー。さて、CJN や CJD は、皆様の間にどれだけ浸透しているのでしょうか。CJN に関して、2026年2月のページビュー PV 数をご紹介しましょう。1日あたり最大で 7030PV、平均して 4766.4PV というデータがあります。CJN や CJD が始まって1年足らずですが、まだまだ努力のしがいがあります。CJN をまだご覧になっていない方は、ぜひこの機会にアクセスしてみてください。カトリックジャパンニュースで検索するか、あるいはカトリック中央協議会ホームページからもアクセスできます。また、CJN では記事の公開と同時に SNS、X へ投稿される仕組みを導入しています。X のアカウントをフォローしていただくと、記事公開と同時にお手元の携帯電話へ通知を受け取ることができます。ぜひフォローしてご利用ください。通信技術が著しい速さで進化していき、フェイクニュースまで出現するような情報過多の時代にあって、広報活動の重要性はますます増していると感じます。確かな情報、皆様に信頼される情報の提供を基本としながら、日本の協会にとって必要な情報を選択し、あらゆる工夫を凝らして、より多くの人に協会の今をお届けしたいと考えております。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。カトリックジャパンニュースサイト https://www.cj-news.org/QR コードがあります。https://x.com/ath_j_pn_ews QR コードがあります。長崎への道巡礼の先駆者、本田修二さん逝去。日本26世人が歩いた京都から長崎までの道を徒歩で巡礼する長崎への道の先駆者、イグナチオ・本田修二さんが1月11日に逝去された。98歳だった。葬儀は1月13日、大阪・吹田教会で行われた。本田さんは1974年、新聞の連載小説に描かれた26世人の挿絵に引き込まれて読みふけり、その後、結城良吾神父の著書、長崎への道に出会い、徒歩で巡礼する集い、長崎への道、通称長道の大きな指針を得た。76年、京都西陣教会を出発し、約25日かけて西坂に到着した。本誌、2014年2月号、人の記事の中で、当時の心境を次のように語っている。この時、26世人方と素直にじっくりお話ができた。この感動と祈りを広く人々に知らせるよう語りかけられた気がして、この約束と誓いは今も私の心から消えることなく続いています。1982年8月から4年3ヶ月かけて歩き続けた最初の長道巡礼団130人は86年11月23日西坂に到着。巡礼中に洗礼を受けた人もいて、長道の活動は人々に影響を与えたと言える。 活動は現在、日本26聖人長崎への道巡礼友の会に引き継がれている。3月1日日曜11時から西坂聖フィリポ教会で行われた主日ミサでは、本田さんのご遺族と長道会員らが参加し、個人のためにも祈りが捧げられた。
ミサ後は関係者皆で、
元六甲学院音楽教諭でもあった本田さんが作詞作曲した26の聖、つわの愛歌などの3曲を感謝を込めて歌った。
写真、写真の説明。グレーのジャケットを羽織った白髪の本田さんの上半身の写真です。写真終わります。
2027年8月に WYD ソウル大会。
ロゴマーク、ロゴマークの説明。筆で WYD の文字と赤と青の線で人の手足をイメージさせるロゴマークです。活字体で WYD ソウル2027とあります。ロゴマーク終わります。
WYD 世界大会が2027年8月に韓国のソウルで開催される。テーマは、勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。ヨハネによる福音書16章33節。1985年に始まった WYD 世界大会、アジアでの開催は1995年のマニラ大会以来で、日本の教会からも多くの若者がソウルを訪れることが期待されている。日程は、教区での日々が2027年7月29日木曜から8月2日月曜、本大会が8月3日火曜から8日日曜。日本巡礼団の募集内容、募集時期は2025年10月時点で未定。中央協議会ホームページ参照。核なき世界基金、被爆地からのチャレンジ、みんなで命と地球を守ろう。https://nuclear-free.net/。ぶどう園、イモチウラルルド祭。5月10日日曜13時、イモチウラ教会。雲仙殉教祭。5月17日日曜13時30分、雲仙メモリアルホール。お知らせ。一切募金からの支援。火災により被災した紐差消極信徒への見舞いのため20万円。3月10日送金。感謝。香典返し。長崎大司教区。高野正春様。大浦、子マリア高野広恵様、池田敏夫様、上松、子マリア池田清子様、松永和久様、ひもさし、子テレジア松永千代子様、匿名様、三浦町、西尾正俊様、浦上、子マリア西尾富子様、ご寄付ご奉仕を賜り感謝申し上げます。2025年度全国教区広報担当者会議、技術学び思い分かち合う。カトリック中央協議会広報部主催の2025年度全国教区広報担当者会議が1月19日月曜、20日火曜の両日、東京日本カトリック会館で行われた。長崎を含む11教区から集まった司祭、信徒ら担当者17人と広報部関係者ら10人の計27人が参加。 広報活動に活用できる技術を学ぶとともに、各教区の活動の現状などを共有した。一日目午前中は、広報部長の小高修一氏、長崎教区が、司教協議会の諸委員会及び中央協議会の組織改編について説明。自己紹介では、担当者らが業務内容や日頃の悩みなどを率直に語った。午後は、写真撮影の基礎、記事を伝えるための写真とは、をテーマに、中央協議会専属フォトグラファーの峰脇秀樹氏、霧協会出身、による講義があった。スマートフォンを用いた撮影方法を実技を交えて学び、ピントをしっかりと合わせること、ズームだけに頼らない構図を考え、工夫すること、また、撮影した写真の画像調整や肖像権への配慮など、留意点への理解を深めた。二日目は、はじめに、司教協議会広報委員会担当司教の坂井俊弘司教、大阪高松教区の講話、世界やアジアにおけるカトリック教会の広報ネットワークの現状と、昨年12月に香港で開催されたアジア司教協議会連盟 FABC の広報担当司教会議に関して話があった。続いて坂井司教は、文章構成などに役立つ AI ツールを実演しながら、その使い方と押さえておくべき注意点等を説明。その後、講話を受けてグループで分かち合いをし、午後は新たにグループ分けをして、教区法の発行状況や各自が感じている問題、課題、他教区の担当者に尋ねたいことなどを分かち合った。写真の説明。机を丸く配置した会議中の部屋の写真です。写真終わります。最後は、司教協議会広報委員会委員長の勝谷泰治司教、札幌教区の司式によるミサが捧げられ、2日間の学びと分かち合いに感謝して会議を終了した。参加者は、今回は分かち合いの時間が多く、担当者同士でいろんな話をし、普段現場で感じている問題、課題を整理する機会となった。また、講話の中で紹介された、AI は、例えばサプリメントであり、本当の栄養ではない。教会における栄養は、秘跡。広報の栄養は、生の証言、ウィットネス、である。それらを大事にしよう、という言葉が印象に残った、と話していた。2026年度の会議は11月9日月曜、10日火曜に実施される予定。広告。今月は広告が9件あります。1件目。株式会社サンフリード泥様麺工場。泥様そうめん。長崎スパゲッチー。長崎市西室町2528-1、電話 0959-23-0610、 ファックス 0959-23-0611、 雨季 URL からご注文できます。 QR コードがあります。2件目、有限会社栄光式典社。主の平安、カトリック式総裁、飾り付け一式。代表取締役、ヨハネ西村雄二。24時間営業。長崎市辻町 7-18。電話 095-844-4011、 ファックス 095-843-9896。 3件目、司法書士、行政書士。
山下みどり事務所。相続登記はお済みですか？土地、建物、会社、法人の登記手続き、相続手続き、遺言書の作成、相続土地の国庫帰属手続きなど、まずはお電話を。控える山下みどり。郵便番号 854-0014 諫早市東麹町 10-21 電話 0957-22-6177 4件目エテルナワ工株式会社ハマチタイ養殖アジイワシ加工中型巻き網代表取締役ドミニコ浜口悦夫郵便番号 858-0926 佐世保市大型町511番地3電話 0956-47-4380 5件目株式会社後藤式典社斎場後藤中央会館鳴会館主の平安24時間営業代表取締役ヨゼフ・浦明後藤市上大津町1385番地1電話 0959-74-5551 ファックス 0959-74-5552 後藤市鳴町浦1899-1電話 0959-64-3101 ファックス 0959-64-3102 6件目長崎石町岩永赤木墓地小家族様分譲中 095-862-2469 7件目太田シロアリ研究所シロアリ調査無料駆除予防工事5カ年保証付きシロアリ防除施工士代表者大島和彦郵便番号 850-0811 長崎市矢野平1丁目14番15号電話長崎 095-822-8436 ファックス 095-822-8488 8件目有限会社山川塗装マイホームの美容と健康に有限責任中間法人全国住宅火災防止協会長崎県建物営善工事業協同組合理事代表取締役ペトロ山川進む佐世保市原文町1715-5電話 0956-49-3330 ファックス 0956-49-8729 9件目カトリック城山教会慰めの聖母墓地所在地長崎市西町366番地駐車場4台分あり 納骨堂一基90万円。区画120センチ×120センチ。納骨室一室70万円。区画90センチ×90センチ。骨壺の大きさ幅18センチ。高さ21センチ以下。上記いずれも管理費1区画年間3000円。共同納骨室ラザロの家。条件あり。無縁者墓じまい。一坪10万円。骨壺の大きさ幅18センチ。高さ21センチ以下。上記は永代使用権料。毎年5月にロザリオの集い、11月に追悼ミサが墓地で行われます。毎月第3日曜日、8月、11月、12月除くにお墓の相談会を実施しています。カトリック城山教会慰めの聖母墓地管理委員会、郵便番号 852-8023、長崎市若草町6番5号、電話 095-844-9208。 デイジー図書奥付け。カトリック教法2026年4月1日第1146号。声の奉仕会マリア文庫制作。制作完了。2026年4月音訳者森田紀佐子、構成者土肥由紀子、編集デイジーマリアでした。以上でカトリック教法2026年4月1日第1146号を終わります。